父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日は、ガラテヤ書の1章の3節から5節まで、ガラテヤ書1章3節から5節まで、説教題恵みがあなた方に、恵みがあなた方にと題しまして、聖書公開を、させていただきたいと思います。それでは、本文です。ガラテヤ書1章3節から5節まで、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです。この神に栄光が限りなくありますように。アーメン。それでは一言お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い安い天の父なる神様、主の半ばですが、ガラテヤ書の公開を、させていただいております。どうぞこの使徒パウロの書簡から私たちが福音の真理に関するエッセンスを、心から、真摯に学び、その キリストのからの教えを、使徒の教えを、守り続けていく日々でありますように。また、それらの御言葉をに基づいて祈り続け、聖霊によって、日々、御言葉の結実を見ることができますように助けてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。ガラテヤ書もですね、これ今回で2回目ということになるわけですけれども、前回は、挨拶の部分ですね、一章の1節から2節まで、そこで学ばれたことというと、キリスト直接の証明とは、何かということでしたね。キリストの直接の証明とは、一節の、人々からでなくというのがまず第一のね、条件となっております。そして、このもう一つの条件は人間を通してでもなく、というのが第二の条件ですね。でこの1番目の条件と2番目の条件っていうのは、まあ、ほぼ同じじゃないかっていうふうにね思うかもしれませんけれども、例えば、1番目の条件だと前置詞がですね、人々からっていう、このからなんですけど、まあ、前回も触れました通りに、アポというギリシャ語の前置詞になっております。まあ、これは、要するに英語のフロムというね、ことであります。人々から出てくるものではない、結局直接の証明というのは、ね、人々の中から何かこう作り上げていくものではないというわけだしね、そこに見当たるものでもないよということですね。だから私たちがキリスト直接の証明をどう定義するかっていう問題に関してはそれとりあえず置いといてですね、キリスト直接の証明、間接的な証明ではなくてね、まあ、間接的な証明自体が言葉の矛盾なんですけれどもね、私たちはいつだって、神からの語りかけというものをね、キリスト直接の証明によって聖霊の力によって歩まなければいけない。キリストとの間接的なね、関係というのは、これありえないわけでありましてね、マリア数形をはじめつ諸聖徒たちの数形に関しても、地上におけるね、取りなしの祈りに、をしてくださるね、兄弟姉妹たちとの関係においても、これは間接性を意味するわけではないのでありますね。私たち一人一人がキリスト直接の、証明に基づいて愛の交わりを、祈りの交わりを、主なるイエスキリストと結ぶことができるように、祈ってください。キリストご自身をお伝えすることができるように、私たちが、弱音を吐くことなく、世の誘惑に屈することなく祈ってください。 全てはですね、これキリスト直接の証明とですね、キリスト直接の間接の証明っていうものの2種類があるんじゃなくて、キリスト直接の証明、キリスト直接っていうところに結びつけるための、天上と地上での取り次ぎの祈りということになるわけでありましてね。これは教会の全ての働き、一切がさそうであります。これは世が与えることのできない直接性というものでありますね。世が与えるものは誘惑に関する罪への直接的な、その審判というものがありますけれども、私たちがもろにですね、世の誘惑に引っかかってですね、罪を犯してしまうという直接性であります。そしたらもうその誘惑に引っかかって罪を犯したら、そのまま悪の報いを直接的に刈り取らなければいけない。でも私たちはそうじゃないですね。キリストを信じて、直接的な神様からの最高最善をね、刈り取っていきたい。そのような、人間になっていきたい。それは間接的な出来事ではなくね、兄弟姉妹やね、天上地上の兄弟姉妹たちが取りなしに乗ってくださる、対話の中で励ましてくださる、そういうことがなされていても、これ間接的な関係を促すということになりません。もしそういうでもね、現場ではですね、教会の現場では祈りの中でですね、その祈り手自身がですね、弱い人たちがキリスト直接の正面に立つことができるようにって祈りよりも、むしろですね、ここがヒューマニズムとちょっと違うところなんですけども、人間に頼るようにね、誘導していくものであります。そういう誘惑にね、よく駆られていきますけどね、例えばそのキリストにね、従うのであるならば、私たちの意見にも従うべきであると、いうようなことを言いますけど、それもケースバイケースであってね、イエス様もそうでした。いろんな人たちにね、囲まれていましたけれどもね、父なる神様がね、おっしゃられること以外は私は何も、なすことができない、いうことを言っておりますね。私たちもそうであります。キリストを通して示された神の愛の動機と行動、そういったものが、上から与えられない限り、私たちは何をしても何をしても空の空ということになります。だからなんでこうなんだろうとかっていうね、不平不満や言い立てが、出てくる時とかありますよね。私たちはね、人に対しても文句を言う時もあるし、祈りの中でも、そうであります。ふてくされてヨナのようにね、船底で眠っている、ゲッセマネの祈りで祈っていなさいっていうふうにイエス様がね、渾身の思いを込めてね、弟子たちを信頼して要請しても、私たちはふてくされて、あるいはもう睡魔に負けてですね、体の弱さが、霊の、燃ゆる炎を消してしまうわけであります。でそうならないために、キリスト直接の信仰、キリスト直接の証明っていうものをね、私たちは、これから与えられるんじゃなくて、もうすでにキリストを信じた時に、与えられているわけでありますね。全ての恵みが、与えられる、ているという既成事実、これを啓示というわけですね。で、この、啓示、恵みの啓示っていうものが、今まで覆われてきたわけですね。何によって覆われていたかというと、立法によって覆われていたりとか、私たちの頑張りによって覆われていたとか、ちょっと現代バージョンで言うと、私たちのね、努力だとか、私たちの理想だとかね、私たちの当然とか、私たちの社会常識とか、いろいろな人間的なヒューマニズム的な価値観によって覆われているわけでありますね。しかし、聖書はこういうわけですね。神様のご愛が、神様の恵みが、今やもう私たちにね、掲示されて、明らかに秘められたものが明らかにされたわけであると。それは掲示というのでありますね。例えばその、この掲示という言葉はね、聖書では他ではね、コリント書とか、黙示録では、黙示という言葉でね、 使われております。まあ、本当はヨハネの黙示録じゃなくてヨハネの啓示録、第一コリントなんかを読むと、ある人に黙示が与えられた人がいるのであるならば他の人は黙りなさい、まあ、こういう使徒パウロの言葉がありますけども、ここは啓示であります。私たちも、聖書は最終啓示としては与えられていますけどね、まだまだその完全なる神の言葉に基づいた愛のひらめきっていうものを啓示として受ける必要があるわけですね。まあ、これは聖霊に満たされて、私たちが神様の愛がどんなに素晴らしいものであるかという既成事実に目が開かれて気づいた時に、自然にですね、これは信仰者ゆえに、その信仰者の信仰ゆえに愛が溢れてね、自分自身を受容することができたり、今まで、祈ることさえできなかった方々に対して、まあ、憎しみの根が断たれて、自然に祈りの中でね、愛することができていたり、まあ別に相手に対してこれはいつも言ってることでありますけどもね、神様の愛を啓示で受けている、からといってね、好きになる必要は別にないんですよ。だから逆にね、私たちにとってですよ、主観的に嫌なことをする相手を必然的不可避的に嫌いになる権限も私たち持っています。好き嫌いじゃないです、信仰って。教会の中で、まあ例えばね、この教会員嫌だよねとかね、この教会員はすごいよね、この伝道者は素晴らしいけどもこの奉仕者はちょっとねとかね、プロテスタントだと、牧師に関する評価とか役員に対する評価ですよね、まあ教会員の、ご自身の面を掲げてどの口が言うかっていう話でもあるんですけどね、まず人のことを挙げつらう以前に自分自身の罪のために泣け、エルサミの娘たちに語った言葉でありますね。だからキリスト者っていうのは基本的には神様の愛とか神様の恵みに、既成事実として啓示されているわけですけど、それを妨げるものは何か、罪なんですよ。他の人の罪じゃないです、己の罪なんですよ。ここにキリスト教の真髄があるんだよ。己の罪があるからじゃあダメなのか、神様もね、私のことをね、罪人の頭だから、いやそうじゃないですよね。普通の正当的な教会に行ってれば、その罪のどん底から、その闇の中の奥底から、主を助けてください、カトリック的に言うならファティマのようにね、主イエスキリスト、私たちの罪をお許しください、私たちを滅びから救い、すべての人々ことに御憐れみを最も必要としている人々を天国に導いてください、こうですよね。でここの私たちってなんだ、他の人たちのことなのか、まあその他の人たちの取り出しのようにも使える。しかし自分自身のことでしょ、自分自身が滅び、まあ直訳すれば滅びの炎から、地獄の方です、地獄の炎から、直訳すればね、地獄の炎から救われ、すべての人々ことに最も恩憐れみを必要としている人々って誰だ、私じゃないですか。 A さん B さん C さんのことじゃないよね、親のことでもなければね、教会のね、まあ、あの兄弟、この姉妹、ね、この牧師、この司祭、この奉仕者ということではないわけだ。そういうことを罪の責任転嫁をしているから、いつまでたっても己が罪人の頭であるという、使徒パウロの境地に立つことができない。で、罪がわからない、己の罪がわからないということは、要するに他の人との比較じゃなくてね、キリストの十字架が何のためにあったのかってことはわからない、イコール神の愛がわからない、神の恵みがわからない、覆われたままである。でもね、使徒パウルはを通して神様はね、語ってくださった素晴らしいことなんだけど、主は御霊ですね、主の方に振り向くのであるならば、まあ、悔い改めるならば、方向転換するならばって、ね、罪を捨て神の義を身につけるためにキリストを信じて聖霊に満たされて、聖霊の導くままに自分自身を 神に委ねるならば、そこに自由がある。もう規則や制度や組織の縛りに、ね、がんじがらめになる必要ないんだ。それらのものによって、罪意識を覚える必要はないんだ。もし覚える必要があるならば、地上の上でのね、戒めでありますからね、制度や組織のね、ルールっていうのは。地上ではちょっと少し有効かもしれない。ある程度の期間はね。だけど、神の国まで永遠にその、償いが有効かっていうとね、まあそうではない。やはり唯一なるイエス・キリストが、永遠の贖罪を十字架でなさってくださった。で、その、証拠としてね、復活してくださったわけですよね。ただの人間ではなくてね、罪なき神の子、御子であられた。まあ、どっちでもいいですけど、恩子でもあられた。まあ、どうでもいいですけどね、まあ、私たちは、まあ、プロテスタントでもカトリックでも特にこだわりはなくね、自由に行き来させていただいておりますけどね。今時ね、エキュメニカルとか、まあ、聖霊刷新運動とかね、教会の一致が叫ばれて久しい、まあ、宗教改革、500周年ですかね、そういう時にですね、カトリックはどうの、プロテスタントはどうのってね、キリストご自身を伝えないで教派のことをえばる人たちすごい多いんですよね、まあ、SNS に特に多い。リアルな教会に溶け込めない人の方が結構ね、罠に引っかかってしまうんですけどね。まあそういう言葉を聞いちゃうとフラフラってなっちゃうんですけどね。よーくその人たちの言葉を見てると、自教会を誇ってるだけですよね。自教派を誇ってる。その歴史を誇って。その神学を誇ってるだけである。まあ体験とかね。まあそれを、まあ誇るのも対岸にすれよっていうことでね、うん。ダメだとは言わないけども。でも聖書は何て書いてるか。まあ、初期のキリスト教会から使徒たちは何を学んでいるか、ケノーシスですよね。自分が無になること、キリストが無になられたように、ね、どん底まで、黄泉河口までキリストが降りてくださったように、私たちもこの地上においてですよ、この地上において黄泉のような不条理な状況に置かれることを通して、ああ自分自身ではないんだな、もはやキリストなんだな、こういうキリスト直接の証明を受けていかないと、そこで学ばないと復活の恵みに預かることが困難になっていくわけですよね。キリストの復活と伴うね、命の再生っていうのはね、私たちは信仰によってそれは成し遂げられるわけですけどもね、やっぱりそのキリストが死んで葬られ、そして黄泉にまで下ってくださって、そして私の人生もまるで死んだ後葬られて、誰からも忘れられてね、黄泉まで下るようなね人生だって、こう、まあ、こういうふうに自分のこととしてキリストの受肉という教理をきちんと受けてね、キリストは単に形状を残すためにね、聖書聖典の範囲を決めるためにとかね、来られたわけじゃん。私たちを、いや言ってるでしょ、だから立法学者はパリサイ人たちに、聖書を調べてるけど私の方に来ないで永遠の命を得るためにだ。永遠の命を得るってことはどういうことですか。罪と死から救われるために、どうして私がこんなに叫んで私の元に来なさい、大胆に神の御座に前に来なさいって言ってるのに、あなた方は来ないのか、来てもいいんだよって。だってそのような過酷なね人生を送ってるっていうことに気づいたからでしょ。そうじゃなかったとしても、まあ、一見他の人たちから恵まれていて、社会的立場もあって収入もあってね、特にお困りごとがないかもしれないけれども、究極的にはね、あなたの心の中にはね、虚しさがあるではないかと、罪ゆえの虚しさがあるではないか、何をやっても何をやってもね、満たされない穴があるではないかと、洞窟があるではないかと、振り向いてさあね、太陽の下に出てきなさいと、その太陽は義の太陽とマラキ書で言われていて、主なるイエス・キリストご自身のことであると。主は御霊です。ね。御霊の方へね、振り向くのであるならば、そこに自由がある。キリストにある自由というのはね、もう罪に支配されない。死に支配されない。世の弾圧やね、迫害やね、 誘惑にもう支配されない、そういう世界にね、まあ、宗教的な規則や行動にね支配されない、私たちは世からも自由にされると同時に、まあ、当時の、キリストがユダヤ教に対峙したように、さまざまな流派というか教派があったわけですよね、流派っていうのは武術の世界ですね。武術やってたらね流派って言っちゃいましたけど、まあ教派ですね、宗派じゃないですよ。経典は同じなんで、聖典は同じなんで、聖書という聖典はね多少の範囲は違うけれども、キリストが全部同じなので、宗派とは絶対に、宗派っていうのは仏教徒です、で、その、宗派ではなく教派という形でね、キリストにある一致が私たちにもたらされる。でその一致というものは間接的な一致じゃ、拉致が開かないわけですね。だからここでね、じゃ間接的なっていうことの第一の項目として人々からではなくというふうにね、言われてるわけです。そしてキリスト直接の正面に至る道として人々をからではなく人々を頼ってね、キリスト直接証明に行くんじゃない、それは間接的な証明である。人間を通してでもなく、まあ、これもね同じことですけどもね、ディアという言葉でね、英語でもスルーという言葉ですね、人間を通してでもなく、あの人を通してキリストに出会えるのか、ね、まあ確かに人々から人々を通してキリストに行き着くとこが、に対する信仰へね導かれることはあります、その方が多いんじゃないかな、しかしね、そのような、人々の、から人々を通しての、導きというのはキリスト直接の証明を、与えられた瞬間に感謝してお捧げする供え物となります。ありがとうございます。今までね、いろんな人々を使わせて、ね、もろもろの天使たちをね、使わせて、さまざまな環境変化、心身の変化を、対人環境、いろんな、問題を、用いてくださってね、こんな私をあなた様の身元にね、導いてくださったことを、ただありがとうございます。だからこそ私は、今まで導いてくださった方々や、事柄のゆえに、私自身も私から、誰かを救おうとすることでもなく、ね、私を通してキリストに導くということでもなく、ただひたすら私たちを通して私たちから、キリストがね間接的に用いてくださってね、直接の証明はどうかその失われた魂にあなた様ご自身がさまざまな方法を通してお与えくださいという、まあ、こういうふうになるわけですね。でただイエス・キリストとキリスト死者の中から蘇らせた父なる神を通して、キリスト直接の証明は実現されるものだと前回学んだわけです。キリストを信じるといっても明らかに対人関係に左右されていたりとかね、信じる前もそうですよね。いや信じたいと願ってるんだけどね、対人関係で、まあ、親子関係でとかね、友達関係でとか職場や学校とのね関係でね、キリスト教を信じるのはちょっと難しいんですよねみたいなね、いう人は結構いますよね。まあ、あるいはその新興宗教団体に入っていて、そこから抜け出すのがなかなかこう困難を極めていてね、洗礼が遅れる、信仰告白が遅れるなんていうこともございます。また信じた後もですね、まあ、迫害が続いたり、いじめられたりしてですね、キリスト教っていうだけでね、四面楚歌になってしまうみたいな、迫害されてしまうようなね、こともございます。置かれた状況に一喜一憂し、まあ、病気とかね、障害もありますよね。そういう症状で、不安定になったりなんかもします。まあ、またはですね、と、ある人たちは、キリストを信じることで経済的なね、心配に支配されてしまうこともあります。自分がキリストを信じる前にやってきた働きというものは不正なね、もう聖書を読んで分かったけれども、教会に行って分かったけれども、 本当不正な富の、積み方であった。こんな仕事はやめるべきだと思う。で、そういう、導かれてね。誰も別に辞めろと言わないわけですよ。あなた、そのね、お仕事がご自身に、キリストを信じるにあたっての障害、罪となるのであるならば、あなた自身がそうであるならばね、そのように祈りますけ、祈りますというのがね、教会の役割ですよね。そういうふうに要請されればね。だからその、キリスト者になったら一気に例えばこう、将来が見えなくなってしまったりとかね。今まで構築してきた人間的な間接的なこうね未来図予想図っていうものがね、根底から破壊されて、まあ私もそうでした。まあいつの間にかねそういった圧迫によって祈ることさえ忘れてしまうこともあります。そうであるならば、まあそのような信仰は間接的な信仰であると、まあこのようにね、断言することができる。キリストと私の間に、間接的な障壁を置くべきではないわけですね。状況、一喜一憂する状況をキリストと私の間に置くべきではないし、病気の症状を置くべきではないし、対人関係を置くべきではない、経済的な心配を置くべきではない。それを置いたが最後、まあ、祈ることができなくなってしまう。そのような信仰は間接的な、まあ信仰、間接的な証明に、至ってしまうからなんですね。諸問題が解決されるか否かで、キリストを信じるかどうか、神に服従するかどうかが決まることっていうのは、決してあってはならない、態度でありましょう。ピリピ書の2章の6節から8節まで、キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになりました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまでも、それも十字架の死にまで従われました。まあ先ほど言ったね、無になる。ご自分を虚しくしてっていうふうにね、書いてありますけどもね、しもべの姿をとり、人間と同じように。ご自分を虚しくして、この虚しくするっていうのはね、ケノーという言葉が使われています、ギリシャ語のね。で、これは、まあ、虚しくしてっていうのでもいいんですけれども、まあ、より、リアルな意味を採用するのであるならば、空っぽにするっていうこと、空にするっていうことです。キリストはご自身を空っぽにさせたということです。まあ、もしくはね、中身を出し切る。キリストは、まあ、ある意味では、命を注いだっていうことでも。で、彼は自分の命をガサッと開けてしまうようにして与えた。惜しみなく全部注ぎ出してくださった。これはもう、キリストの十字架を意味しないで、何だというのかっていうことでもありますけれども、それ以前に、キリストの受肉ですね。神の御子としての立場をガサッと空っぽにして、ね、神の御子でありながら、完全な人間としてお生まれになってくださった。これが直訳になります。空にする、中身を出し切る、惜しみなく全部注ぎ出してくださった。で、他方ですね、内容を取り去るとか、無力にするとか、無意味にすると訳することもできます。キリストは他の誰でもない、私たちのために、私のために、無力になってくださった。無意味になってくださった。なんで私たちが無力で、私たちが無意味な存在だったからです。罪ゆえに。私たちは自分自身の器を、しかしながらこのように形成されても、その心の中を満杯にしているためね、キリストが無力となり、キリストが無意味になってくださったことを知らなければなりません。神が聖霊によって私たちの器を空っぽにしてくださるならば、何が起きるのか。キリストが我が人生において宝としていく歩みが、始まるのであります。 だから、使徒パウロは第2コリントの4章の7節から11節でこう言いますね。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。私たちはいつも、イエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの目に現れるためです。私たち生きているものは、イエスのために絶えず死に渡されています。それはまた、イエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためですと書かれてますね。これがね、キリストが私たちのために、空っぽになってくださった、無力になってくださった、無意味になってくださったことのね、効果であります。さらにしもべの姿を取りというふうにね書いてあります。このしもべというのは、まあ何度も言いますけれども、なかなか日本の翻訳の聖書っていうのはね、委員会訳にもかかわらず、まあ直訳しませんね。これドゥーロスというね言葉使われてるんですよ、ちゃんとね。奴隷という意味ですね。これはしもべとか執事のようなね、働き人とか奉仕者というような意味ではございません。ドゥーロス、奴隷であります。奴隷の姿を取ったんであります。私たちのために奴隷になってくださったわけですね。だから戦足の生地が尊いのであります。私たちの足を洗ってくださった。いわば人生の歩みの一つ一つの罪を全て許してくださるお方、清めてくださるお方で、しもべの姿、しもべっていうのはね、奴隷っていうのが分かった。じゃあ姿っていうのは、神の見姿であられるのにの姿と対比されているわけです。これはね、この姿っていうのはモルフィーっていう言葉が使われています。外見とともにその本質的な要素を持つことという意味での姿であります。だからここでは奴隷の姿だから、単に形式的に奴隷になった、立場的に奴隷になったんじゃなくて、実質的に私たちの奴隷になってくださったってことですよ。キリストが神の御子であると同時に、ね、これもまた、御子という、立ち位置と御子の、まあ、いわゆるその神性ですね、神の性質っていうのを、保持したまま、それをまるで捨てるかのようにして私たちの奴隷となってくださったというのは、果たしてどのような意味になるでしょうか。まあ、それぞれで見ていきたいと思うんですけどね。まあ2点ですね。1番目はですね、神の御子は愛のゆえに罪を許してくださるっていうことですね。まあその代表聖句がルカの福音書の7章の36から48節にあります。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この人がもし預言者だったら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っているはずだ、この女は罪深いのだからと心の中で思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは先生、お話しくださいと言った。ある金も貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500デナリ、まあ、550万円ぐらいかな、500万ぐらいとしてしましょう。もう1人は50デナリ、50万円ということですね。彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも借金を帳消しにしてやった。それは2人のうち5000万円許された、人とね、5000万円かなこれね、5億円かな桁が違うわけだよね。どちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。シモンがより多くを帳消しにしてもらった方だと思います。もちろん500デナリ、まあ、1デナリは1万円と換算します。まあ、500万円ですね、500万円、50万円許されるよりも500万円許された方が、それはね、 金貸しをより多く愛しますよね、帳消しにしてくれた。だからあのシモンはね、より多くを帳消しにしてもらった方だと思いますと答えたわけですね。するとイエスは、あなたの判断は正しいと言われた。それから彼女の方を向きシモンに言われた。この人を見ましたか？私があなたの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、彼女は私が入ってきた時から私の足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。ですから私はあなたに言います、この人は多くの罪を許されています。彼女は多くを愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないんです。そして彼女にはあなたの罪は許されていますと言われた。一番目は、神の御子は愛のゆえに罪を許すという、そういう意味で私たちの奴隷となってくださった。どういう奴隷ですか？神の愛の奴隷になってくださったわけですよ。そうすると私たちのキリストに対する態度っていうのはね、まるでただの奴隷ではなくて愛の奴隷になっていくんですね。変えられていくわけですね。だからイエス様はそれを最終的に保証するために、あなたの罪は許されています、彼女は多く愛したんですから、許されることの少ないものを愛することも少ないみたいなふうにね、断言することができた。2番目、人の子として私たちを聖としてくださった上で、さらに聖化させるお方である。そして進化させるお方でもある。ヨハネの福音書13章のね、1節から11節。さて、吸い越しの祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは彼に答えられた。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになります。シモン・ペテロは言った。主は足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたんだ。まあ洗足の箇所がね、書かれていますね。まあ洗足、足を洗うことっていうのはね、あの奴隷、当時奴隷の仕事だったわけですよね。だからこういう箇所を引いてですね、キリストが足を洗ってくださったから、私たちも奴隷のごとくね、相手の足を実際に洗うべきだっていうふうにね、説教者が実はいるんですよね。結構いるんです。しかも昔からね、私の実体験ですけどね、これほどね、福音からかけ離れた教えないですよ。キリストの聖職の箇所っていうのは模範としてっていうことよりもね、もっと霊的な意味がありまして、神の愛に満ちた奴隷のごとくキリストを信じているのであるならば、他者に対して神の愛に満たされた奴隷のごとく、まるでキリストのように、ね、その人のお世話をしなさいっていうことですよね。その人に使いなさいっていうことですね。この時にイエス様は好き嫌いをね、言ってますか？言ってないよ、全然ね。ただ、神の愛に満たされて、なすべき務めを果たしただけですよ。神の愛に合致していない事柄は別にしたわけではない。合致する事柄のみでいいんですよ。主はペテロに、水浴したものは足以外は、洗う必要がありません。全身が清いのですと答えていますね。まあ私日本人にはね、こう温泉とかね、お風呂とか、そういうね、習慣がありますけれどもね、また中東のね、水浴、足を洗うっていう、まあその、当時の状況と一致するかっていうと、まああまり一致しないので、 このようなところを見るとですね、ちょっとよくわからないかなみたいなね、感じになるかもしれませんけどね、言葉をちょっと厳密に調べてみると、水浴するというのはロボーというねギリシャ語が使われています。自分の体を洗うっていう意味ですね。で足以外は洗う必要が、ね、ちょめちょめというのはね、ニプトーということであります。体の、部分を洗うっていうことですね。体全体じゃなくて、体の部分を洗うというね。だからこれね、同じ洗うっていう言葉が使われている。片方はロボで自分の体全体を洗う。もう片方はニプトで自分の体の一部分を洗うという意味なんです。これを他者にも適用してもいいってことですよ。なぜならキリストは他者である私たちに、まるで隣人のようにして、全身を清め、そして人生における様々な罪の汚れを毎度のこと、許し清めてくださるからであります。主は普通に奉仕の精神を教えているだけと考えるのはあまりに短絡的であります。古来から沐浴というのは洗礼における義人を示していました。足を洗うというのはまあいろいろありますけども、まず第一に神の言葉における成果、神の言葉を聞き続けることによって良い心で受け入れていくのであるならば清めにつながっていきます。そして聖霊の導きに服従することで私たちはニプトをされていく。自分自身のこの服従した部分のところ、その足が清められていく。服従すれば服従するほどね、いろんな罪を踏みつけていくし、他の人たちの罪を跳ねのけていかなければいけない。しかし汚れてしまう。だから私たちは定期的にね、聖霊に導かれてそれに服していった時にニプトをされて、私たちの部分を、服従した部分を、清められていく必要が、聖化される必要があります。だから神の言葉における私の人生の歩みの成果、信仰生活の成果、そして聖霊の導きに服従することでの、成果、さらにはですね、神の言葉と同義でありますけどね、聖餐式における、成果ですね。聖餐そのものがキリストの血と体に預かること自体が成果であります。まあそのようにね、解釈されてきました。まあ、ここでは文脈上、沐浴が洗礼における義人、足を洗うのは聖餐式における成果を意味すると解釈されたということですね。ヘブル書の10章の22節、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づくことではありませんか、ね、書かれている通りでありますね。もう私たちの心身は、清い水で洗われているわけですね。キリストの御名による洗礼で清められているわけです。義と認められているからです、その実態は。これ洗礼というものと義人というものを、まあ義家でもいいですけど、分離させるっていうのは非キリスト教的な考え方でありまして、キリスト教の伝統にはない考え方なんですね。実は洗礼式そのものが信仰告白であり、義人の結果である、義人そのものである、まあ、義とされなければどうしてみんな洗礼を受けたがるんですか。キリストの皆によって、キリスト様が大事だから、キリスト様と一致したいので、キリストの愛の中に浸りたいので洗礼を受けるんですよ。それを形や可視化したいから洗礼を受けるわけです。それが信仰、見えない信仰の見ゆる告白という形で洗礼というね、まあ史跡聖霊典が与えられているわけであります。キリスト直接の証明は絶えず常に信仰へと導き、キリストの義とキリストの聖聖に私たちを同一化させます。じゃあ義人から洗礼からね、聖霊による導き、 における聖餐式の、に預かること。聖霊の導きに従うためにはどうしたって洗礼だけじゃ足りないですよ。救われるためっていうんだったら信仰告白という意味でその出発点としての洗礼必要ですよ。しかしその後キリスト者として生きていく聖霊に導かれて服していくっていうことは聖餐式に絶えず預かっていかなかったら無理な話ですよ。ね、使徒パウロだって宣教旅行の中でたびたび聖餐のね、恵みに預かったでしょうし、その証拠にね、聖餐が愛餐の中で食事会の中で行われたっていうことがたびたびその奇跡的に描写されているところもあります。イエス様のね福音書の記事のごとくね、5000人の給食とかね、そういうところですね。で、あのいわゆるその聖霊に導かれて聖餐式で聖化されていくっていうことは全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかっていう、信仰の道行きにおいて、清められていく必要がある。救われた時に邪悪な良心を清められて、行く必要があるために洗礼がある、信仰告白がある。同時にですね、沐浴がある、ね、全身沐浴があるのと同時に全く信仰で神に近づいて真心から近づいていくのであるならば清められ続けなければいけないという意味で聖餐式に預かって聖霊に服従し、清められ続けなければいけないということで聖化が必要だから、キリスト直接の証明は間接だったら別ですよ。間接だったら救われてはい終わりで、もう成熟はないです、そこで。でもいつの日かキリスト直接証明に気づいた私たちは絶えず、キリストの義とキリストの聖性に私たちを信仰の家に同一化させていってね、神の恵みに預からせようってこうね、神様は望まれるんですね。第一コリントの1章26から31、兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。全身沐浴だけではなくてね、足も洗われなければいけないですよ、キリストによって。そのためには証明ですね、キリスト直接証明を思い考えなければいけない。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。だからキリストにおいて私たちはね、自分自身のアイデンティティを、その属性をどのように表現すればいいのかっていう時にね、対話すれば分かるんですけどね、自己紹介の時には分かるんですよ。話をしている最中だんだん分かってくる。やっぱりね、自分は弱いものだ、キリストを信じるにあたって弱いものだということが分かった。この世の取るに足りないものや見下されているものであるということは分かった。そういうすなわち無に等しいものにを神は選んでくださった私である、よろしく頼むと、このように自己紹介したりお話しすることができる人と交わりができたらね、すごい祈りやすいし、とても仲良くなりやすいですよ。難しい人たちっていうのは信仰者においても確かにいますけど、その人たそれらの人たちの特徴っていうのはね、自分には罪意識があるとは思っていても、決して罪人だとは思ってないってことですよ。心理学的な在籍感、すなわちこれを聖書で何と使徒パウロは言うか、ローマ書に言って、良心の呵責のせめぎ合いって言ってるんですよ。良心の呵責のせめぎ合い程度と、罪意識をごっちゃにすんなって言ってるんですよ。良心の呵責は治療可能ですよ。しかし罪とその意識、罪意識はね、立法における罪意識、生じた罪意識ってのは死に至るわけですよ。もう治療不可能なんですよ。在籍感があるとかって言ってる人たち、ほとんどね、カウンセリング的なね、在籍感の定義に心理学的なね、自害たす味方しか、アイデンティティしか持ってないんですよ。霊性の霊の字もないんじゃないですか。すなわち、罪には 3つありましてね。1つは良心の呵責、心理学的な対象と研究対象としての葛藤ですよ。それをね、病としてひどくなったら病になりますんで、まあ、あの治療していくし、心がそれで壊れることも あるから、そういうのもあのだから精神医学とかね、カウンセリングとかあるじゃないですか。しかしね、だからといってね、そういうものがひどい状況でひどい症状だからその人がひどい罪意識を持っているのか、健全な正しい悔い改めがなされていて、キリスト直接の証明、キリストそれに基づく信仰を持っているのかっていう話は別であってね、逆かもしれない。そういうものが邪魔してですね、罪意識と心の不安定っていうものを同一視してしまうなんていう、聖書の、悪いあの誤読ですよね、なる可能性だってあるわけですね。そうじゃない、二つ目の問題です。聖書を立法として読んだときに、ああ自分は死に至る罪を持っている人間だっていうことが分かるわけです。私も聖書をね、今まで数えることができないほど読んできましたけれども、読めば読むほど苦しくなってきました。読めば読むほど死ぬしかないってことも分かった。これは別に旧約聖書だけじゃないですよ、新約聖書だってそうですよ。愛しなさいって言われて、もう盗まないで、ね、自分の手で働いて貧しいものに施しなさいと言われて、で心の根も探られるわけですよね。新約聖書を読んだって、新約聖書を立法で読んでる限りは、立法における罪意識というものが私たちの、人生にとどめを刺す、死という棘でとどめを刺すわけですね。それは毒であります。でももう一つあるわけです。良心の呵責でもない、立法における罪責感でもない、聖霊が示す罪です。この聖霊が示す罪だけがですね、キリストに導くための悔い改めを生じさせます。責められてないってことはよくわかる。聖霊様が責めるわけないでしょうか。聖霊に示された罪というのはどのように反応するかというとね、ああだからこんな罪人だから、心理的に感じた罪、両親の葛藤でもなく、立法において知らしめられた罪責感でもなく、ただ聖霊があなたはこのような人間だよね、罪人の頭だよね、キリスト信じてなかったよね、信じたふりしてたけど関係全然全くゼロだったよね、間接的だったよね、キリスト教は信じていたかもしれないけどキリストに対する信仰はなんぼのもんだったかねって、別に責めてないですよ。あなた罪人でしたねって言われた時に、はあ、そうでございますと私たちは喜ぶわけですよ。裁きを持って罪に定めるのではなく、立法のように福音はね、聖霊によってね、あなたはこのようなもんだね、はいそうですって言った瞬間にね、義としてください。だから私たちは安心して、私の主、私の神、主はあなた方の中におられますと言ってひれ伏して神を礼拝することができて、キリストを直接的に信じることができる、その人は幸いなるから、キリスト直接の証明をいただいていたから、聖霊の指摘する罪に悔い改めることができるのであります。だから悔い改めと罪、聖霊による罪意識というのはセットなんですよね。悔い改めは単独でね、成立しているわけではないから、ヨハネのバプテスマって廃れたわけですよ。キリストの皆による洗礼によって私たちは聖霊を受けること、罪の告白と悔い改めること、そしてキリスト直接の証明に基づいて神を信じること、この実態を伴うもののように なったわけですね。だから主を信じた者は聖霊を受け続けていってるわけですよね、使徒の働きを見ると。で、それはどういう手段で受けることがあるかというと、まあ、大抵の場合ですね、ほとんどの場合、説教を通してです。使徒の教えが 語られている時にみんな聖霊を受けてるんですよね。そして悔い改めていってるわけ。さらには信仰者が現れていってる。肉なる者が誰も神の御前で誇ることがないようにするためである。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。確かにあなた方は無に等しいもの、世の取るに足りないものや見下されているもの、弱いものであるかもしれないし、実際そうである。しかしですよ、この両義性。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになりました。だからあなた方は弱いものであるからといってその弱さを嘆いてはいけない。取るに足りないものや見下されているものであったとしても、世を恨む必要はない。無に等しいものかもしれませんけれども、神に選ばれて救われているんだということを自覚して良いのである。誇るものは主を誇れと書いてある通りになるためです、というふうにね、使徒パウロは励ましております。なお、キリストの真実に望みをかけ、希望を告白し続ける力の源となるのは何でしょうか。教会におけるね、互いの励まし合いですよ。やっぱりキリスト者同士のね、祈りや励まし、これの一致っていうのはね、すごくね、力があります。ヘブル書の10章の24から25、また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりはやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているんですから、ますます励もうではありませんか。さて、ガラテヤ書の本文に戻りますけれども、使徒がガラテヤの諸教会に祝福を祈っているわけです。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。今回の説教の説教題は恵みがあなた方にということでありますけれども、祝福の祈りの中身は恵みと平安でありますね。でも説教題は恵みがあなた方にっていうふうにした理由はここにあります。ギリシャ語原文の順序が違ってるってことです。ここは原文の順序通りに訳すと、まずね、神様からキリストから恵みがあなた方にって書いてあるんです。で、次にそして平安が私たちの父なる神と主イエスキリストからとなっているわけですね。まず最初に文頭に恵みがあなた方にって、そして平安が私たちの父なる神と主イエスキリストから。まあそれだとちょっと語呂合わせが悪いから、まあ私たちの父なる云々かんぬんから恵みと平安が、まあとね、あなた方にありますよみたいな。でもここでの使徒パウロの強調点は、恵みがあなた方にっていうふうにね、祈ってるんですね。で、ここでの祈りっていうのは、まあ、ファリスという言葉ですね。前も言いましたけども、カリスっていうふうにね、固定式のギリシャ語では言います。このファリスという、まあ、カリスですね。さらに、この、賜物というふうになったら、カリスマっていうふうにね、言いますけど、ファリスマとかね、恩寵という意味、恵みという意味ですね。特にイエス・キリストによる救いが無償であって、資格だとか宗教的限界を超えて、その神の義たる救いが全ての人々に及ぶことを意味しています。これが恵みの中身であります。恵みっていうと、なんか漠然としたね、なんかいいことが起こることみたいな感じでね、抽象的にイメージしやすいんですよ、私たち。でもキリスト直接の証明を持って、信仰を持って恵みを受け取るのであるならば、無償の救い、無償の神の義、これらがですね、私たちの資格、何も持ってなくてもいいんですよ。全てを持っててもいいんですよ。中途半端に持っててもいいんですよ。宗教的な限界ありますよね。それらを超越して、全ての人々、私に及ぶことを恵みというのです。で、さらに平安を祈っております。これはイリニという言葉でね、ヘブライ語のシャロームという言葉のギリシャ語訳です。まあ、いくら私たちの教会がですね、72訳旧約聖書をね、セプツァーギンタを使っているっていうふうにね、 言ってもですね、さすがにシャロームぐらいはね、ギリシャ語でどういう意味、あの言葉使われてるか、イリニ、シャロームはイリニちょっと変わった発音方法かもしれませんけどもね、それぐらいは分かっていたいと思いますね。シャロームのはイリニである。ギリシャ語訳で、欠けなき完全な原型の回復という意味であります。ちょっと冗長かもしれないけれども、本来の姿の回復っていうふうに言えばいいでしょうか。これが平安の正体です。これが平安の正体ですね。シャロームの言葉の意味、本来的な意味でありますね。使徒の挨拶の祈りには言葉の意味だけではなくてね、霊的実態も伴っていたことに注意したいということですね。その上でマタイの福音書10章11節から15節、どの町や村に入ってもそこで誰がふさわしい人かをよく調べ、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしければ、あなた方の祈る平安がその家に来るようにし、ふさわしくなければその平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさい。誰かがあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家や町を出ていくときに足の塵を払おうとしなさい。誠にあなた方に言います。裁きの日にはソドムとゴモラの地の方が、その町よりも裁きに耐えやすいんですと。パウロは神の祝福を祈った後、このガラテヤ書をね、手紙を受け取る人々の実情に言及して、それらに感謝するのをね、ガラテヤ書っていうかね、パウロ書簡一般ですね、それらに感謝するのを常としておりました。例えば、第一コリントの1章の4節、私はキリストイエスにあってあなた方に与えられて神の恵みの家に、あなた方のことをいつも私の神に感謝しています。褒めてますよね。ローマ書の1章8節、ローマ教会どうでしょうか。まずはじめに私はあなた方すべてについてイエスキリストとして私の神に感謝します。何について？あなた方すべてについて、最大限の賛辞ですよね。全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです。互いに愛し合ってるからっていうので評価される場合もありますけれども、福音宣教がなされてるから神に感謝される。だからね、なんかその福音宣教やってる人たち、ちょっとなんかね、そんななんか許可も必要だし、なんだかんだっていろいろ足引っ張ってね、あれかもしれないですけどね、教会の本来の責務として愛することもそうですしね、もちろんそのいろんな働きがありますけども、福音宣教もね、トップクラスに重要だっていうことですよ。使徒パウロによって認められることはキリストから認められるってことは、父なる神に認められるってことですよ。そういうことを認めないということは、まあ御言葉を認めないっていうことになりますよね。しかしながらガラテヤ書にはそのような感謝がないわけですね。ガラテア地方の諸教会に差し迫る重大な危機の上に、感謝したくても感謝できなかったのであります。第二コリントの1章の3節でも、私たちの主イエスキリストの父ある神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますようにと書いてありますが、感謝したくても感謝できなかった時にね、まあそれでも賛美するのが使徒であります。この褒めたたえられますようにっていうのは、エブロギストスっていうことで賛美されるべきという意味です。私たちの主イエスキリストの父である神は賛美されるべきお方である。パウロは人々に感謝できない場合、神に感謝し、神に直接賛美するしかなかったんです。ガラテヤ地方の諸教会に対しては直接本題を切り出しています。本来ならば叱責と糾弾によってこの手紙を始めることもできたわけですね。けれども神への感謝と希望がパウロの全存在を貫いていたため、このように言っております。キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。もうこれ自体が福音宣教ですよね。福音とはこのようなものである。私たちの父である神の御心に従ったんです。しかもその福音というのは神の御心の中心だったと。今の悪の時代というのは、これ新改訳2017を、私たちは使っておりますけども、その前のバージョンですね。第3版、新改訳第3版では、今の悪の世界となっておりました。この時代とか世界っていうふうに訳されるギリシャ語はアイオーンであります。で確かに本来はね、 時だとか永遠などの時間的な概念だったんでありますけれどもね、時代を経て端的に世とか世界を示すようになりました。そしてこの世と来るべき世とが対立します。この悪の世は本質的に、悪の支配に委ねられているんですね。大長範の5章の18節から20節、なぜでしょうか。神から生まれた者は皆罪を犯さないこと、神から生まれた方がその人を守っておられ、悪い者はその人に触れることができないことを私たちは知っています。私たちは神に属していますが、世全体は悪い者の支配下にあることを私たちは知っています。また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。来るべき世、すなわち神の国において救いは完全に完成しますけれども、これは悲願的な希望ではなく、儚い希望ではなくね、今すでにこの神の国のリアルっていうのはこの悪の世に突入していっているんですね。ヘブル書の6章5節、神の素晴らしい御言葉と来るべき世の力を味わった上で、死んでからじゃないと来るべき世、神の国の力を味わうことができないとするならば、なぜこんなヘブル書の6章5節のような地上で来るべき世の力を味わうことができるんでしょうか。聖霊によって神の国の力を味わうことができるということでありますね。だからもう神の国はこの悪の世に突入してきてるんですよ。ルカの福音書の17章の20節から21節、じゃあ神の国はどんなもんだ。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねた時、イエスは彼らに答えたられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。皆さん、神の国はあなた方のただ中にあるのです。どこにありますか。この御言葉をおっしゃってる主なるイエス・キリストご自身があなた方のただ中、私たちのただ中におられる限り、そこが神の国になり、そこが教会になるわけです。この時間とかこの場所とかいうようなものではない。だからどの時間から礼拝を始めるとかね、どの場所で神に祈り御言葉を聞くか、奉仕をするかっていうのをね、私たち の自由なね、キリストを礎石とし、使徒たち預言者たちの教えを土台としていった上でね、どう立てるか注意しなさいというお言葉にね、支えられてね、私たちは主にあって聖霊の導きの中で立て上げていけばいいわけです。しかし神の国における救いは時間の経過で自動的に到来するものではありません。神の決定的な御業が必要でありました。無論その神の決定的な御業というのは神の御業なわけでありますから、私たちの働きなどによって、神の国を到来させることは無理です、不可能です。ローマ書の4章の25節、主イエスは私たちの背きの罪の家に死に渡され、私たちは義と認められるためによみがえられましたということでありますね。神の国が到来するためには、十字架の死と、キリストのおける十字架の死と復活が絶対的に必要だったということです。だから神の国と教会とこの世を、そして私たちを結びつける一本の線はキリストの死と復活ということですよ。まあ以上はですね、初代教会の信徒たちに共通する信仰告白なので意義なく承認されたと思いますね。皆さん方もね、例外なく、信じることができたと思います。認めることができたと思いますね。しかしガラタ地方の諸教会はキリストを信じるだけでなく、加えてキリストを信じる前に律法を、あるいはキリストを信じた後に律法を守ること、特に割礼を受けることを救いの条件とするユダヤ主義者たちの意見に傾くことをしていたわけであります。それに対して使徒パウロはキリストによる救済において3つの点ですね、 罪の許し、律法からの解放、サタンに対する勝利をキリストの死と復活の福音において不利一体の関係に捉えていたわけです。悪の世から救い出すというのは罪からの解放と合わせて律法からの解放、そしてサタンに対する勝利も共に含まれていることになります。で、オリンに触れて言ってることなんですけど、当時のですね、っていうか、まあ今もそうですけども、その、割礼の問題とそのね、実戒と、律法の、戒めを守っていくっていうね、守れもしないものを守っていくって、まあこういう旧約の枠組みに関して、割礼問題っていうものが出てきますけれども、これを読むときに、まあ結構教会っていうのは女性が多いのでね、クエスチョン、クエスチョン、クエスチョンってなるかもしれないんですけども、私たちの教会の立場は一貫しておりまして、新約聖書の時代が来るまで、キリストが到来するまでね、福音を完成される前までは、神との契約というのは、男性のみが神の印を割礼という儀式を通して、そこから展開する実戒と律法を守るという契約関係に入るようにされました。じゃあ女性や子供はどうなるか。まあ、女性、特に女性ですね。女性は、そのような神の印を受けて、神との古い契約関係でありますけれども、その契約、神との契約関係に入った男性たちのイスラエルの宗教の共同体の中で、婚姻関係を結んだりとか、家族であるとか血縁関係があるということを通してのみですね、その一点だけで、まるでヨセフのダビデ契約においていっぱいマリアは当時いたのにね、神の母聖マリアだけがね、どこの出身かもわからないようなマリアがね、なぜ選ばれたのかって、その一点ですよ。ダビデ契約の末裔だからと言ってんですよね。で、同じようにまあその原点たるね、モーセの律法、まあ、を守るためにはその初期段階として、割礼というものをね、神の印として受けなければいけない。何かこう宗教儀式とは言っていますけどもね、儀式ではないですよね。神との契約を可視化させたものが割礼であります。で、女性は、まずその契約の範囲外にあったので、男性しかその特権かつ生命の危機という神の契約の印の可視化という恩恵に預かることは、許されなかったわけであります。しかしそのようなイスラエルの民と結婚することによって、女性たちはその共同体の一員になることによってね、女性たちはね、神との契約に入った男性たちの、その範囲内にね、神の民の範囲内に、身を置くことができたということでありますね。だから男性たちが割礼を受けていなければ、女性たちはそのまま神の印の庇護の下で生きることができなかったわけでありますね。で、創世記なんかを読んでみると、助け手として作られた女性たちっていう意味のね、その予言の実現、ある程度の実現というものがイスラエル共同体の中で起きたのは、まあ、ちゃんと男性にそういう神の印としてのね、契約関係があって、そしてそれに女性たちが預かるということで共同体が形成されたということが、強調されるわけですね。ところがその福音が完成した今となっては、キリストの皆による洗礼、新告白、男も女もない、ユダヤ人も異邦人もないという完全なる公平性において、平等性においてね、神の印たる割礼は男性だけだったけど、洗礼は男性、女性、子供、老人、誰でも受けれるわけですよ。こうやって律法は死に至らしめるけれどもね、規則でがんじがらめにするけど、福音はキリストの自由にね、恵みの奴隷にさせていくわけですね、私たちはね。 て、この悪の世から救い出すっていうのが福音の本質でありましてね、旧約律法では悪の世から救い出すことはできなかったわけです。結果的にね、悪の世から救い出す救い主イエス・キリストを指し示すことしかできなかった。この救い出すということはエクゼロっていうギリシャ語が使われていてね、自分のために取り出す、ここで言う自分っていうのは文脈上神様がご自身のために我々を取り出すということですね。救い出すということですね。あるいは抜き出すとか選び出すという強い意味です。例えばその植物が、根っこがすごい強力な植物がね、地面に生えていたとするじゃないですか。だから神様がそこを通り過ぎてってね、それ植物は私だとする、で土壌はね非常に悪の世である、腐敗している、こんなところにやってたらもうね水も降らないしね、雨も降らないしね、水、枯れてしまうと、毒にやられてしまうと、ね、衛生性も悪いからね、虫に食われるかもしれない、根ごと引っこ抜いてですね別の場所に植え替えるっていう、そういうのがエグゼロっていうね意味だから、救い出されるっていうのはそれぐらい根元から引っこ抜かれるって、この邪悪な世から引っこ抜かれるようにして神の国に移し替えられた、キリストの地にね。キリストはキリストのために、キリストを唯一の理由にして私たちを解放してくださったわけですね、このようにしてね。でキリストの犠牲は私たちの父である神の御心に従ったと本文にあるように、神の御心そのものだったんです。何が神の御心からうるさく問い詰める私たちではありますけどね、主よ御心を示してください、ね、御心は何ですか、ね、もう本当神様からしたらうるさいと思います。でも神様は優しいから責め立てることはしませんけどね。神の御心とは何ですか。キリストを私たちの罪の許しのため、律法からの解放のため、サタンの枯渇に対する勝利のため、ね、キリストを捨て去ることだったんですよ、神の御心って。我らの罪ゆえ、そして我らの、義のゆえに、新しく神に対して生きるために望みを持つために復活させることだったんです。この神に栄光が酔う限りなくありますように、アーメンと締めくくられていますね。ガラテヤの人々、ガラテヤのキリスト者たちはですね、まあ、律法遵守救いの必要条件とする撹乱者の言葉に引きずられようとしていました。彼らの正体は歴史的にはエビオン派という異端であります。キリストの存在、キリストの神性、キリストのマリアを通した諸女解体、まあ、イマキュレートコンセプションっていうふうにね英語で言いますけどね、キリストの食材を信じなかったんです、このエビオン派の人たちは。イエスは律法を守ったからキリストとされたというね、こういうふうに考えていたわけですね。そんなことないですよね、まあ、もちろん律法を終わらせましたけど、守ったんじゃないよ、終わらせたんですよ、福音において、ね、イエスはもともとキリストだったんですよ。徐々になんか進化論的にキリストになったってわけじゃないですよね。人から神の子になったってわけじゃない、もともと神の子だった。そしてエビオン派独自の福音書を使って、まあ、異なる福音書ですね、エルサレム教会の初代監督義人ヤコブを崇拝していたというのも特徴です。だからこのエビオン派の人々っていうのは聖書にも登場するんですよ。しかしエルサレム教会の初代監督義人と呼ばれたヤコブはペテロとかヨハネからしてもうざい存在だったこと、ご迷惑な存在だったということは、まあ論を待たないわけです。使徒の働きのね15章でエルサレム会議が開かれた時に、世界初の公会議ですよ。その時にパウロたちを認めて、まあそのね、あのペテロヨハネヤコブ、手を差し伸べたということね。でエビオン派の人たちはね、パウロは異邦人によって汚れているみたいな感じでね、批判してたわけですよ。立法主義的異端とも別名言います。パウロはね、彼らの主張によれば律法を否定するから偽使徒であり異端であるとして退けていたんですね。でも異端だったのは実は言うとエビオン派の人たち。結構異端とかね簡単に言ってくれますけどね、 例えばその被害者の会が結成されてる異端とかっていうんだったらもう論外ですけどね、そういうのを普通に異端というのでありましてね、教派関係なくね、日本には三大異端というのがありまして、そこをどっかに引っかかってては異端は異端なんですよ。しかしね、簡単に異端っていうふうに他の教派は言っちゃいけませんよね。考え方の違いでね、教理的にはきちんと三位一体の神を信じていて、ね、キリストが、完全なね、神性と完全な人間性を持っている、そういうものをね信じているのであるならね、で罪から救済されるためには、信仰によって精霊の力によって救われるんだということを信じているならば全然問題ないわけですよね。だから結構その現代 の, そのキリスト教の方々はその異端に関する知識を別に教えられる必要ないんですけども、正当とは何かという基準を教えられていることはないので、自分自身の考え方に合わなければすぐ異端という言葉を使うっていうね、本当は愛のない自己義念自己正義といったものに惑わされていると思います。だから私は逆にですね、私たちこそ正と、あなた方は異端言ってる人たちほど結構異端者なの、異端的要素が強いのかなっていうふうに、ね、思っております。これは教派や教会の責任では そういう正にはできない、個人の問題かなっていうふうにも思っております。でも、パウロが律法を否定するから偽使徒だとかね、だから異端だとかって退けていることは神の栄光の福音そのものの否定に他ならなかったわけでありますね。レビ記の10章の1節から7節、実はエビオン派の人たちの方が異端だった。さてアロンの子ナダムと、だから異端か正当かという厳密に分けたいのであれば、その教理を見ればいい、教義を見ればいい、信仰の中身を見ていて問題がなければ異端って言っちゃダメなんですよ。さてアロンの子ナダムとアビフはそれぞれ自分の火皿を取り、中に火を入れ、上に香を持って、主が彼に命じられた彼らに命じたものではない、異なる火を主の前に捧げた。異なる火って何ですか？異端ですよ。異端の教えですよ。福音以外のものですよ。キリストではない何かですよ。これを主の前に捧げた。すると火が主の前から出てきて彼らを焼き尽くした。それで彼らは主の前で死んだ。モーセはアロンに言った。主がお告げになったことはこうだ。私に近くある者たちによって私は自分が聖であることを示し、民全体に向けて私は自分の栄光を表す。アロンは黙っていた。モーセはアロンの叔父ウジエルの子、ミシャエルとエルザファンを呼び寄せ彼らに言った。近づいていってあなた方の身内の者たちを聖所の前から宿営の外に運び出しなさい。彼らはモーセが告げた通り近づいていき、長服を掴んで彼らを宿営の外に運び出した。モーセはアロンとその子エルアザルとイタマルに言った。上の二人はですね、アロンの息子っていうのは4人いてですね、上の2人はね、異なる日を捧げて、いろいろ罪を犯しましたんでね、殺されてしまった瞬間ね。あなた方は髪の毛を乱してはならない。また衣を引き裂いてはならない。容赦すんなって言ってるんですよ。異端者には。あなた方が死ぬことのないように、また身怒りが全会所に下らないようにするためである。しかしあなた方の身内の者、すなわちイスラエルの全家族は、主が焼き殺した者のことを泣き悲しまなければならない。またあなた方が神権の天幕の入り口から外へ出てはならない。まあこの悲劇に対する悲しみっていうものはね、残しておきなさいってことです。そうじゃないと愛が冷えるから。あなた方が死ぬことのないようにするためである。あなた方の上には主の注ぎの油があるからだ。聖霊様がおられるからです。それで彼らはモーセの言葉通りにしたと。キリスト直接の証明に基づく信仰は聖霊の油注ぎによって異端を見抜き、キリストに頼ることをやめようとしません。最後に第一ヨハネの当該箇所2章18節から27節を読んで閉じていきます。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であるとわかります。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったなら私たちの元に留まっていたでしょう。 しかし出て行ったのは計りだが、みんな私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだったんです。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、みんな真理を知っています。私がこのように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。また偽りはすべて真理から出ていないからです。偽り者とは、ね、異端者とは、いかにならば、イエスがキリストであることを否定するものじゃなくて誰でしょう、それ以外違うでしょって言ってるんですよ。道と御子を否定するもの、それが反キリストです。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものなんです。否定していなかったら偽り者って、その教会とかキリスト者に言っちゃダメなんですよ。思ってもいけないんですよ。だけど彼らは聖書を読まないから、わ、こういうことがわからない。反キリストって言っちゃダメなんですよ。道と御子を肯定しているのであれば。三位一体をか、ね、確立している教会に所属し、また三位一体の神に、の皆によって、洗礼を授けたり教えたりしているキリスト者たちの集まりを、反キリストの集団だなんて言っちゃダメなんですよ。そういうところでは神の愛が働きますからね、注ぎの油がありますからね、一旦になれないんですよね。気をつけなければいけないのは、正当か異端かとかっていう二項対立ではなくて、神の愛が聖霊によって豊かに注がれているかどうか、妨げがないかどうか、まあ、そういうところに注意していればよろしいのでございます。健全な距離を持っている場合ね、愛を冷えさせてはいけないっていう可能性がありますからね。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちに留まらせなさい。福音信仰です。もし初めから聞いていることが留まっているなら、あなた方も御子と御父のうちに留まります。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。私はあなた方を惑わす者たちについて以上のことを書いてきました。しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油が留まっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。よくね、キリスト者のね、この教会はね、異端だとかね、反キリストだとかね、おかしいんじゃないかっていうようなことをすごく邪悪な念を持ってね、言う方々はすごく多いし、実際 SNS はキリスト者同士の喧嘩とか、疑心暗鬼だとか、攻撃とか批判とか、まあそのスクショだとかね、の拡散だとかね、まあそういったもので溢れております。陰口で溢れております。DM でやったって、通話でやったって、神様全部そういう陰口とか、それとも偶像礼拝として、ね、そういうもののね、肉の、行いとしてカウントしておりられますよ。本当怖くってよくそんなことできるなと思いますけどね。三位一体認めてる教会は異端って言ったらダメですよ。偽り者っていうふうにそれを信じてる人たちをね、キリストイエスを救い主として、罪からの救い主として認めている信仰者の信仰告白を馬鹿にしちゃダメですよ。真剣に受け止めて、自分自身が裁いていった罪をね、許してくださいって頭下げなきゃ。で、人に謝る前に、まず神に立ち返って、自分自身が注ぎの油をないがしろにして、人々を、キリストをこうね、受け入れて、しかも三位一体をもう認めていて、神の愛に努めていて、そういう自分自身は何もしておらんと、その人たちから直接話も聞かない、そういうことであるならば、まずはその人たちに対して、人間に対して向かうんじゃなくて、ユダのように人間に対して向かうんではなくてね、キリストの許しにすがるしかないですよ。神様はキリストの許しにすがる者に対してね、跳ねのけたりしませんよ、うん、でもそういう風に兄弟姉妹たちのことを悪く言う人たちとか、教会他教派の教会を悪く言う人たちっていうのは、簡単にね、反キリストだとか異端だとかっていう人はね、まあ、私も物申すけれども、しかしそれは見徳のためであって、レッテル貼りのためじゃないですね。で、その際にレッテル貼りをしやすい人たち、見徳のために何らかの注意警告、そういうのをするのではなく、レッテル貼りのために自分と考えが合わないからもう関わるのやめたっていうふうにやってる人たちとか、攻撃する人たちの特徴は、 人間に教えてもらってそれを守ってるだけが信仰生活だって思ってる人が多いってことですよ。ヨハネは言ってる、誰かに教えてもらう人じゃない。注ぎの油、聖霊様がおられるから。その注ぎの油が全てについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから、あなた方教えられた通り御子のうちにとどまりなさい。まあいろいろ批判されるかもしれない、ね、攻撃されるかもしれない、だから私たち喜んで喜ぶべきであるんです。私たちの福音宣教が、あなた方の福音宣教が攻撃されたり、世の人々から悪態をつかれたり、あるいはキリスト者の兄弟姉妹たちからもね、足引っ張られることを通して、私たちが、真理であって、偽りではないということが明らかにされるわけです。あなた方は、キリストから教えられた通り、まあ、聖霊から教えられた通りね、御子のうちに、キリストのうちに留まり続けなさい。キリストのうちにどうやって留まるの？信じ続けなさいってことですよ。で、信じ続けて、批判や攻撃に忍耐して、それを跳ねのけ、望みを持って批判され攻撃され迫害されたことを喜びなさいってことですよ。で、批判者や攻撃者に対してはかわいそうに、彼らは何をしてるのかわからないんです、父よ彼らの罪を許してください、これですよ。この祈りを唱えていく。お祈りします。愛する天の父神様、私たちは意図せず罪を犯すこともあれば、意図して罪を犯すこともあります。しかしあなたは、恵みがあなた方にと、使徒パウロを通して、そのように福音から逸脱したようなキリスト人たちに対しても優しさと愛を示して、恵みを否定することのできない恵みを通して、また注ぎの油である聖霊様を通して、キリストの道へと戻してくださるお方です。ありがとうございます。どうか、聖霊によって教えられたキリストのうちにとどまること、キリストのをご自身を信じて踏みとどまることを、さらに深めていくこと、掘り下げていくことが、できるように、他の人々の高評価とか、また批判とか攻撃などに、足をすくわれて、つまずき転ぶことがないように、むしろ喜ぶことができるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。